私たちの人生を充実させてくれるもの、それを一言で言い表す言葉は生きがいとかやりがいでございます。何のために生きているのか分からなくなってしまうと、毎日の生活というのはとても辛くなります。私は何のために、あるいは誰かのために自分はある、自分は生きている、そこに役割が私に与えられている、そのような自覚を持つことで生きがいとかやりがいというのは生まれてまいります。生きがいというのは、その言葉の響きからしてもとっても積極的で、生き方そのものに力強さを感じることができる言葉でございます。自分という存在を肯定してくれる、とても活発で能動的な生き方を示してくれるのが、この生きがいやりがいという言葉でありましょう。けれども私たちが追い求めているのは決してそれだけではありません。そうした活発で能動的な自分からの相手への働きかけだけではありません。むしろ受けること、いただくこと、これもなくてはならないのであります。というか、まずこれが必要ですよね。いただくこと、受けること、これがなければそもそもやりがい、生きがいなどというものは起こりえないのであります。生きがいとかやりがいは自分が人に与える、人とかいろんなものに与えることですが、本当に私に必要なのは自分がいただくこと、もらうことでございます。人が追い求めてやまないもの、受け取りたいもの、喉から手が出るほどに欲しいもの、一体何でしょう。まあ、具体的にはその人その人によっていろいろだと思うんですね。お金であったり、友人であったり、家族であったり、空腹を満たす一杯のご飯だったり、おいしいスイーツだったり、世の中にはありとあらゆる欲しいものがあります。そしてそれが与えられ満たされた時、私たちは素直に喜びを感じることができるわけであります。そうしたこのいただく喜び、これを言い表す一言は幸せという言葉になるのではないでしょうか。メーテルリンクのチルチルとミチルのように、人は誰でも自分にとっての幸せの青い鳥を追い求めているのです。喉から手が出るほど欲しいのです。では幸せとはどういうことなのか、これもまたその人その人によっていろんな感じ方がありますが、ですからなかなか言葉では言い表せないんですが、でもですね、幸せというのはそれが奪われた時に初めて気づくことができます。幸せの種というのは世の中にはたくさんあります。先ほど私が言いましたように、同時に幸せを奪い取っていくものも世の中には数えきれないほどあります。 悩み、ストレス、悲しみ、苦しみ、そうした感覚や感情ははっきり申しまして、私たちから幸福感を奪っていきます。それを引き起こす原因もたくさんありますけれども、病気とか怪我とか事故などというのは、私たちからその瞬間に容赦なく幸せ感を奪い取っていきます。イエスの前に現れた中部の人、明らかに幸せを奪い取られた一人でありました。中部という訳はちょっと古めかしいような気がするんですが、今でも医学的に使うんでしょうか。体や神経がこう麻痺をするような病気ですから、まあ今で言うならば脳神経外科にかかるような病気になると思います。イエス様が人の病を癒してくれるらしいという噂は、もうすでに多くの人たちが聞き及んでおりまして、イエス様の周りにはいつもたくさんの大勢の人だかりがありました。この時も群衆がイエスを取り囲んでいたようであります。そこへ半身不随の人が友人の担ぐ担架に担がれてやってきました。イエスによってこの病気を治してもらおうと、治してもらえるかもしれないと思っていたのでありましょう。けれどもあまりにもすごい人だかりだったので、中に入ることができず、とうとう彼らの熱心は度を越して建物の屋根を剥がして穴を開け、そこから担架を吊り下ろすという方法でこの病人をイエス様の前に連れてきたのでありました。このチャンスは絶対に逃さないという強い意志が彼らにあったのでありましょう。その時イエスは中部の人に言いました。来よ、あなたの罪は許される。とても意外な一言でした。がっかりしたかもしれません。私たちはそんなことのためにわざわざ屋根を引っ張がしてこの人を吊り下ろしたわけではありませんのに、そんなふうに思ったんじゃないでしょうか。そしてそこに律法学者の言葉がかぶさってきます。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。律法学者がこう言った、心の中で思ったのであります。群衆はイエスに注目をしておりましたけれども、律法学者からしてみればこのイエスは見ず知らずのこの人なんですね。どこの誰かも知らない一人の男性なんです。そんな男があなたの罪は許されるなどという言葉を発することにカチンと来たのであります。なぜなら罪を許すなんぞということは人間の技じゃない。これはただ神のみの技なので、人が勝手に口走れるようなことじゃない。明らかに神の冒涜だ、まあ、こういう理屈になるわけであります。律法学者たちだけでなく、そこにいた多くの人たちがきっとそのようにも感じ取ったのではなかったかと思います。つまりこの時イエスが語ったこの一言、あなたの罪は許されるという言葉を理解した人は、この大勢の群衆の中で誰もいなかったのであります。まあ最も当時はですね、人の病というのはその人本人とかその先祖の人たちが犯した罪が原因だというような見方もしょっちゅうされましたので、 この中部の人もあなたか、それともあなたの家族の誰かが非常に大きな罪を犯したから、そのたたりなんだと、そういう受け止め方はきっとあったでしょうから、それでイエス様がこういう言葉を、あなたの罪は許されるなどというふうに言ったんだと考えることもできるかもしれませんけれどもですね、イエス様という方はこの考えを全く持っておられない方です。聖書の別のところを見るとわかるんですが、人の病の原因というものを罪と結びつけるという考え方はイエス様の中にはありません。で、そう考えるとやっぱりこのイエス様が発した第一声、あなたの罪は許される、ちょっと理解に苦しむのであります。で、その後事態は大きく動いていきます。イエス様言いました、あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。まあ、そう言ってイエスは中部の男を立ちどころに癒すのであります。最初にイエスが語った言葉、あなたの罪は許されるというこの一言と、中部の男の癒しが、このイエス様の言葉でここで結びついていくのであります。イエスの行動と言葉、それはとても理解に苦しむものでした。権威ある律法学者はそのことでイエスを責めました。他の人たちもキョトンとしたことでありましょう。イエス様は病人とその友人たちが必死になって求めていることに直接答えてはくれなかったのであります。そんなことがどうして大切なんですか。罪を許すって今それが緊急のことですか。まあ、逆に問いかけたくなるような問題。つまりイエス様はここでですね、人間の罪という事柄を先に持ってきたのであります。先に持ってきた。私たちが後回しする問題をイエス様は先に持ってきた。しかしながらイエスの中でここで二つは明らかにつながっていたのであります。あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいかというように比較をして、この問いかけで二つのつながりがわかります。どちらが優しいか、イエス様と逆に問い返しているんですね。で、その次に起きて床を担いで歩きなさいと言うと、男は癒され立ち上がっていきます。起きて床を担いで歩けという方が罪が許されることよりも、イエスにしてみればずっとずっと優しいことなんですね。それがこの出来事の中でイエスが示した価値判断でありました。罪の許しと体の癒し、この二つの結びつきは私たちにはよく見えない部分があります。それはこうして毎日日常の生活に追われている私たちは、いつも目の前にぶら下がっていること、それがまずもっての問題なんでありまして、何とかしなくちゃならないという課題なんです。それが目の前にいつもあるから。最初にも申し上げたように、幸せになることを願い求める私たちは、それが何であれ私が追い求める幸せを妨害する力、幸せの邪魔をするものを、その事柄を自分の身の回りから振り払っていかなくてはならないのであります。病気や怪我や事故といったものはその最たるもの、 そうしたことに陥らないようにと願う私たちは、家内安全、無病息災をまずもって神様に願い祈り求めるのであります。けれども主イエスが今日私たちに示したこの言葉と行動から教えられること、病気とか怪我はもちろん大変なことなんだけれども、主イエスに言わせるならば、等しく真摯に受け止めて何とかしなければならないのは人間の罪の問題なのだということであります。ただ私たちは罪の問題と言われても、罪と言われてもあまりピンと来ないわけであります。あなたの罪を何とかしなさい、そんなふうに言われたって誰も実感がわからないのであります。イエスを取り囲んでいたこの群衆たちがそうであるように、私たちも口をあんぐりと開けてキョトンとするしかないのであります。実感がない私たちに主イエスはこの出来事を通して父なる神様と人間のつながりを示してくれたのであります。私たちと神様は本当は一つの命に結ばれているはずなのに、この厄介者、罪と呼ばれる厄介者が挟まってしまったがために一つになることができなかった。この厄介者の解決のために救い主イエスは神様から使わされたのでありました。そして人々の中でそれを語り、それを具体的に示していったのであります。今日の出来事もそんな一場面でありました。目の前の切実な悩みと問題は、これはやっぱり真っ先に解決をしていかなければなりません。そのためにぜひ神様の力もお借りしたいものであります。それを祈り求めることも大いに結構、それで神様との結びつきも強くなります。遠慮なくそれを祈り求めて、同時に自分自身の罪の問題にも目を向けていきましょう。ただ自分の罪を何とかしろと言われても、これは自分ではどうすることもできないのであります。だから自分ではどうしようもないのだからこそ、この罪の問題というのは主イエス・キリストに委ねるのであります。委ねることができるのです。イエス様にお任せできるのであります。神様とのつながりを大切にして生きていく、それは私たちの罪をイエス様に委ねるということであります。何と言いましても、そのためにイエス様は使わされたのですから。お祈りいたします。天の神様、聖書に記されたこの中部の人の出来事を通して、あなたは私たちに、また気づかない私たちが気づくのに遅い罪の問題の大切さを教えてくださり、ありがとうございます。どうか日々の生活に勤しむ私たちに、どうしようもない罪をあなたの御子イエスの贖いに委ねて、十字架に委ねて、今週一週間も喜びのうちに許されて生きていくことができますように。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。